特集、子ども食堂、おいしいご飯で笑顔がつながる。子どもが一人でも立ち寄れて、みんなと食事を楽しむことができる子ども食堂。コロナ禍の現在も、子どもたちを笑顔にしたいという思いは変わらず続いています。問い合わせ先、子ども政策課、電話620-1625。安心して気軽に過ごせる居場所を子どもたちに。子どもたちが気軽に足を運び、みんなと一緒に食事を楽しめる。また地域の人たちと一緒に遊んだり、勉強を教えてもらったり。それが子ども食堂です。運営のスタイルは場所によって違いますが、ほっと安心できる居場所となっているのはどこも一緒。子どもの見守りや学習支援だけでなく、子育て中のママやパパのサポート、家族団らんや地域交流の場作りなど、各食堂が暮らしを支える多様な役割を担っています。コロナ禍の影響で開催できず、再開の日を心待ちにしているところ、感染予防対策に留意しながら開催しているところなど、食堂の状況は様々。だけど、子どもたちをはじめ、地域で暮らす人たちを笑顔でつなぎたいという願いは、変わらずみんな同じです。子ども食堂の始まりは、平成24年、2012年、東京都大田区にある八百屋が、子どもが一人でも立ち寄れるように、と始めたのがきっかけです。茨城でも子どもの貧困対策などを目的に、平28年、2016年からスタートしました。利用できるのは子どもだけ？大人も参加でき、親子団らんの時間を楽しめます。ただし、食材は支援で賄っているため、数に限りがあります。場所によっては、すぐに定員いっぱいになるところや、子ども優先のところもあります。どんな役割なの？近年は核家族化やコロナ禍が重なって、子どもの孤立や孤食、貧困が課題になっています。地域の憩いの場としての役割はもちろんですが、支援が必要な子どもたちを市の適切な窓口につなぐことも、子ども食堂の大切な役割です。誰がやっているの？茨城では地域の人たちがボランティアで運営しています。現在8団体が運営していて、その数は16箇所に上ります。また、全団体が状況や課題などを話し合う子ども食堂連絡会を年に2回催しています。いつやっているの？開催日程や時間は各食堂それぞれです。現在はコロナ禍の影響で予定を立ててもその通りに行かないことがあります。最新情報は市ホームページや各食堂の SNS などいろいろな方法で伝えています。どんなことをしているの？おいしい食事を手ごろな価格で用意し、団らんを楽しんでもらうのはもちろん、遊びや勉強、交流や相談の場を提供しているところもあります。現在はコロナ禍で活動が制限されていますが、人とのつながりを感じられる空気感は健在です。おいしい笑顔で地域みんなが元気に、茨城の子ども食堂を支える人たち。ケース1、茨城子ども食堂。小学校区に一つを目指し、全9箇所に。カラーはそれぞれ、でも思いは一つ。西の辻勲さん、春日。祇園美幸さん、中津。戸隠智子さん、玉串。 みんなが安心できる居場所を作ろうと、子どもたちをボランティアで見守る児童委員さんたちが中心となり、芦原小学校区からスタート。近所の人に声をかけ、小学校区に一つを目標に広がっていった茨城子ども食堂は9カ所にまで増えました。食材の支援には、府中央卸売市場や JA 茨城市も協力。クリスマスにはケーキの提供などもあり、子どもたちは大喜びだったそう。現在はコロナ禍の影響を受け、開催場所や回数も限られていますが、やむを得ず人数を制限したことで、結果的に一人一人との関係が深まりました、と中津の義恩さん。コロナ禍以前のように自由に活動できる日を楽しみにしています。春日ではコミュニティソーシャルワーカーとも連携し、地域に密着しつつあります。必要としてくださる人たちに情報がある程度届いている一方で、対応できる人数に限りがあるのが実情です。という西野辻さんに対し、玉串はまだまだこれからです。もっと浸透させたいし、お年寄りにも広がれば、と戸隠さん。エリアによって食堂の状況もそれぞれです。だけど共通しているのは、自主的にやりたいと思った人たちが携わっているということ。子どもたちの笑顔や微笑ましい親子の団らん、世代を超えた地域の人たちの交流に触れるのが、皆さん大好きなようです。茨城子ども食堂電話080-4755-7581特定非営利活動法人茨城子ども食堂毎月1回から17時から19時ケース2古民家子は子どもの子古民家よってこ食堂子どもも学生もパパママもお年寄りも誰もがよってこと交流できる下平恵子さん子ども食堂が開かれている美濃原の古民家よってこは地域の人たちが力を合わせ空き家を活用して作ったコミュニティ施設です。この取り組みには地域ボランティアのほか大手門学院大学のゼミ生さんたちも参加し地区福祉委員会と社会福祉協議会がタッグを組んで食堂の運営に携わっています。若い学生さんたちも関心を持ってくれるのが嬉しい。私たちも刺激をもらっています、と下平さん。コロナ禍になる前は勉強を見てくれたり、一緒に遊んでくれたりするのを子どもたちも楽しみにしていました。古民家よってこでは子育てサロンや学習会、ご長寿サロンなども開かれて、幅広い世代の交流が盛ん。毎日頑張っているお母さんたちも、たまにはゆっくりしにおいでと。お子さんに限らず地域の皆さんも気軽に楽しく過ごしてほしいと下平さんは言います。時には食堂に美濃原小学校の先生たちが来ることも、地域の人たちが温かく見守ってくださり、お米やお野菜をいただくことも、月に一度の開催をスタッフも楽しみにしています。子どもたちは食べることでほっとしてポロッと本音が出ることもある。普段言えないことも言える空間になればと語ってくれました。古民家よってこ食堂美濃原 3-6 美濃原児童遊園内電話 627-0033 美濃原地区福祉委員会茨城市社会福祉協議会毎月最終火曜17時から18時30分地域の力を合わせて頑張る町の子ども食堂 ベンポスタ子ども食堂。カレーライスでほっこり。茨城で最初の子ども食堂。子どもの学習生活支援事業を行う中で、みんなで食べる楽しさを体験できる場を作りたいと始めました。現在も施設が休館にならない間は、感染予防対策を徹底しながら開催。長時間滞在は難しいですが、一人でも気軽に来ることができ、温かい気持ちになれる食堂でありたいです。おいしいカレーライスを用意してみんなで待っています。ベンポスタ子ども食堂。さわらぎ浜 3-11-13。さわらぎ命愛夢センター分館。電話648-7980。NPO 法人ハッチポッチ。毎月第1土曜11時から12時30分。仲良し食堂。毎日お疲れの親御さんにも気軽に利用してほしい。子育て支援の延長として開始。仕事が大変な親御さんの負担を軽減するための活動にもなっています。コロナ禍の今は持ち帰りのお弁当を提供。おかずが豊富だと評判です。忙しさで心がお疲れの親御さんもいますし、誰もが気軽に利用できる場所だと捉えてほしい。地域に根付いたコミュニケーションの場になるよう今後も頑張ります。仲良し食堂。仲総事事長 3-25。デイスポット駅前ランド。電話 633-7587。NPO 法人スカイブルー。毎週火曜16時30分から19時。カルガモ子ども食堂。子育てママの声から誕生。心でつながれる交流の場。小中学生を育てる親御さんのつながりからボランティアの輪が広がり、週2回開催。学習や食育の支援にも力を入れてきました。好き嫌いが減った、宿題ができるようになった、などの声を聞くと嬉しく思います。今は学習支援や大勢での食事ができず制限がありますが、温かい交流の場として利用してほしいです。カルガモ子ども食堂、鮎川 2-26-21、コミュニティデイハウスカルガモ内、電話 637-8108。 毎週水曜土曜登録制、16時30分から19時30分。ご飯屋ミント。バランスのいい食事で保護者にも安らぎの時を。ケア付き食堂を目指して立ち上げた NPO で運営。一日だけでもくつろいでもらおうと、保護者支援にも力を入れ、栄養バランスを考えた食事の提供を心がけています。コロナ禍になる前は体験学習なども実施。現在は残念ながら学習支援や交流はお休みですが、状況が落ち着けば外国の料理を作る教室なども行いたいです。ご飯屋ミント。元町 4-7 ローズワム1階ワムカフェ。電話 090-2942-4257。 NPO 法人ワンダーランド。毎月第4水曜3交代制、17時30分、18時、18時30分。各階8人。要予約、テイクアウトか。ハッピー食堂、シルバー世代が切り盛り、3世代交流が楽しめる。 ベテラン主婦が腕を振るう料理が自慢。おいしい食事だけでなく、子どもたちや保護者も含めた三世代間の交流の機会も提供してきました。運営がシルバー世代主体ということもあり、感染予防対策を徹底して開催しています。昔ながらの遊びなども行っていた以前のような状態に早く戻ってほしい。まずは今できる工夫を重ねていきたいです。ハッピー食堂、東なら 1-4-1、市シルバー人材センター、電話634-8990、市シルバー人材センター、毎月第3金曜16時から19時。カフェで子ども食堂。おしゃれなカフェで優しい思いがあふれる食堂。カフェ&バーコシナが運営していますが、店内改装のため現在はお休み中。以前は開放感のあるおしゃれな店内で彩り豊かな食事を月に一度、日曜日に提供していました。コロナ禍では食事を持ち帰りのお弁当に変更し、事前予約制で感染予防対策をとっています。再開の情報は Facebook をご確認ください。カフェで子ども食堂。総持寺駅前 1-36 大西ビル1階カフェ&バーコシナ、電話622-7518、平日9時から17時、休所中。ボイス、食べて元気に、笑顔が集まる子ども食堂。お腹も心も大満足。おかわりもできるし、お腹いっぱい食べられる。みんなと遊べて楽しいし、友達もできた。お弁当を家族みんなで食べられて嬉しい。親子の絆が深まる。ここに来る日は子供とたくさん話ができます。忙しい時でも子供と一緒に食事ができるので感謝しています。親子で過ごせるこの時間が励みです。手伝う側もパワーがもらえる。子どもたちの成長していく姿を見られるのが楽しみ。子どもたちの笑顔を見ると幸せを感じます。おいしかったの言葉が一番のやりがいです。ボランティアトゥードゥ。子ども食堂の力になりたい。そんな時は。子ども食堂の活動はすべてボランティアですが、自分にできる方法で協力することも可能です。食料品、消耗品を提供する。食材だけでなく、飲み物やお菓子なども必要です。消耗品が助かる、というところもあります。学生歓迎、ボランティアとして手伝う。調理や配膳などの人手が助かります。状況が良くなれば、子どもたちと遊んだり、勉強を見たりする人が欲しいところも。寄付金でサポート。運営費の多くは募金。もっとたくさんの子どもたちに食事を提供できるよう応援を求めています。詳しくは応援したい食堂へ問い合わせを。どこに寄付したらいい？子ども食堂をやってみたいなどの相談は子ども政策課まで気軽にどうぞ。問い合わせ先、子ども政策課、電話 620-1625。 なお、新型コロナウイルス感染症の状況により開催予定が変更になることもあります。詳しくは各子ども食堂にお問い合わせください。特集終わり。